お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
西オーストラリア州パースのアートギャラリーオブ WA でトム・マロンプライズ展覧会が開催中です。トム・マロンプライズはオーストラリア国内最大級のガラスアートのコンペティションです。今年2021年アデレードで活動中のガラス作家吉住彩乃さんがファイナリストに選ばれました。意外なことに吉住さんは美術大学でガラス工芸に触れるまでガラス作家になろうとは思っていませんでした。
ガラスを始めるきっかけは、その美術大学に行ったんですけど、
はい、
その美術大学が、最初はその工芸デザイナー、工業デザイナー、プロダクトデザイナーになりたくて、
はい、
その学校に行ったんですけど、その学科が工芸と工業デザインが一緒になってる学科だったんですよ。
はい。
で、それで、ガラスとか、木工とか、陶芸とか、他の選択授業も取らなくちゃいけなくて、その専攻を決める前に。ガラスって、何なんだろうなって、全然その、知識が全くなかったので、
はい、
試しにやってみたいなって思って撮ったら、はい、もうそれが面白くなっちゃって、私ガラスやりたいって、その時に方向転換して、そこからこう、ガラスの、そうですね、学校、ガラスの専攻を専攻したって感じです。
富山ガラス工房に、勉強して就職をされてますよね、
はい。プロダクションを作るっていうよりは、私はそのガラスを自分の表現素材として、そのアートの方にちょっと行きたかったので、その、富山の工房に就職する前に、
はい、
学校に、富山の学校にも行ったんですけど、そこで、基本的な、もうちょっとこう、踏み込んだ、
はい。
ことは勉強して、で、でもやっぱりまだ、その学校が2年だけの専門学校、ガラスの専門学校だったので、やっぱりまだ時間が足りないとなって、
はい。
で、でも、興味があったんですよね、その、プロフェッショナルとして、工房で働きながら、でも一緒に勉強もできるじゃないですか。その学びながら、いただいて、いるっていうのは、いつかどこかの段階で、しなきゃいけない。プロとして行きたいなら、いつかは、いつかは行かなきゃいけない段階かなと思ったので、自分のスキルとか、どういう風にガラスでご飯を食べていけるのかなっていうのが知りたくて、その時は、その隣の工房に就職しようと思って、
そこから、オーストラリアに来るきっかけって何ですか？
その富山ガラス工房で働いてた時に、
ええ、
2年目の時に、アーティストインレジデンスの結構チャンスがあって、
ええ、
その富山のガラス工房から一人と、キャンデラガラスワークスから一人、こう、お互いにアーティストを派遣し合って、お互いの工房で滞在制作をして展覧会をするっていう機会があって、それがものすごくその助成金ももらえるので、アプライするしかないと思って、で運よく選んでいただけて、で向こうに6週間滞在制作をしたんですけど、でそれがきっかけでそのオーストラリアのガラスのコミュニティっていうのがすごい人が少ないし、ガラスの学校とかもすごい少ないんですよ、日本と比べると。なので、コミュニティがすごい、小さくて、お互いにすごい、近い？
はい。
親しくしてくれるし、あとシェアするのに、すごい、抵抗がない。日本の工房って結構、こう、してることとか、ちょっと秘密にするような感じがあるんですけど、競争があるので。でも、オーストラリアの方はもうちょっとこう、お互いにどんどんシェアして、もっとこう、工房を盛り上げていこうっていう感じの 雰囲気を感じたんですよ、その向こうに滞在生活してた時に。すごい、ちょっとオーストラリアのこう、ガラスのコミュニティにどうにかして関われないかなって思った時に、今のプログラム、ジャンファクトリーっていう、今のアデレードにある工房なんですけど、そこに、アプライできるっていうのをその時知って、でもその時はちょっと英語はあんまり喋れなかったので、勉強してから、またアプライしようと思って、その時は6週間だけ滞在、はい、キャンベラに滞在して帰ったんですけど、でもそれがオーストラリアに来るきっかけでした。
ジャムファクトリーってどんなところですか？
すごい楽しいです。なんか仕事ってしてない感じが、こっちに来てからすごい、友達のと一緒にこう、何か楽しいことをしてるっていう感じなんですよね。もう、むしろ働いてるっていうよりは。なんで、すごい、私は、楽しい。こっちに来てから。
このトム・マロン・プライズで、ファイナリストになった作品、はい、アイコンシリーズ。この作品のシリーズについて説明していただけますか？
はい。私、ガラスを吹く前に、もともとそのペインティングがすごい好きだったんですよね。
はい。
なので、その、ガラスを選んだきっかけも、その何かこう色を使える素材がいいなと思った時に、はい、まあ、ガラスすごいぴったりだなと思って、まあ、それも選んだきっかけの一つだったんですけど、で、その吹きガラスをした時、初めてした時に、すごい衝撃だったのが、ガラスを巻いて、ガラスに息を吹き込むことで、空間を自分の息で作ってるっていうのは結構衝撃だったんですよ。そうやって、ガラスってしてるんだって、全然私最初知らなかったので。
はい。
で、その時に、中の空間、自分の息で作った中の空間と、外の空間の関係性みたいなのが、最初すごい面白くて、その息の形になるんですよ。で、それを何かこう、活かせないかなって、ずーっとこう、ぼんやりと思ってた時に、その中に何かを入れて、外に何かをこう、描いたりとか、ペイントしたりとか、オブジェクトを外につけたりとか、できたら面白いかなと思って、
はい、
で、結構自分の作品は四角、まあ、レクタングルが多い、長方形が多いんですけど、
はい、
それがこう、キャンバスを、はい、抽象的なキャンバスに見立てて、そこにこう、絵を描いてるっていう感覚で、でもこれは、三次元的な、クオリティがあるので、はい、もうちょっと平面的なペインティングよりも、もうちょっとこう空間を意識した、自分なりのペインティングができるっていうコンセプトです。
はい、
なので、結構四角形、長方形に、はい、形は結構限定してるような感じなんですけど、今は。
いろんなテクニックを勉強されてきたとは思うんですけど、ご自身で作家として得意としてることとか、はい、苦手としてることがありますか？
まだなんかそのレベルには至ってないような感じがしてます、自分では。まだ知らないことがたくさんありすぎて、こう、何が得意で何が得意じゃないかっていうのは結構まだわからない。ですね。本当になんか、たくさん技法があって、私が知ってることってまだ本当に一握りでしかないんですよね。
な
のでまだあんまりちょっと、ちゃんと答えられなくて、でも、それが結構本音というか、まだ勉強してる、
今たくさんある情報の中を突っ走ってる形ですよね。
そうですね、そうですね。
うん、
結構、時間が経つのが早すぎるというか、
はい、
何かこれをしたいって思った時に、こう、すぐ、その問題が解決できないんですね。やっぱり1ヶ月かかったり、あるいは半年かかったりとか、うん、何かに気づくまでがすごく、ガラスを吹き続けないと、 比べられないじゃないですか。何が悪かったかとか、何が良かったかとか。で、その技法、そうです。技法とかもやっぱり習得するのにすごい時間が、こう、うまくやろうと思ったらかかるので、
ええ、
なんかまだまだ時間が全然足りないっていう。
もう、今の生活自体が夢のようだなって聞
く。あ、本当そうですね。
聞こえるんですけど、うん、これからの目標とか、今後こういうことをしていきたいなっていう夢はありますか？う
ん、まあ、いつかどこかかに自分の工房、まあ、シェアする工房とか、まあ、自分の工房とかを持ちたいかなっていうのは思ってて。
はい。
でも、どこに暮らすかが全くわからない。日本には一回帰るんですけど、でももしかしたらまたオーストラリアで働くチャンスがあるかもしれないので、一回落ち着いたらもうちょっとこう、いろんな国、結構そのオーストラリアに来て思ったことが、日本の吹きガラスと一緒なんですよね。同じ言葉をすごい喋ってるなっていうのがあるので、多分どこの国に行ってもガラスは吹くんですよね。なのでもうちょっとこう、旅してみたいとか、違うガラスのコミュニティにこう、飛び込んでみたいとか、はい、結構ぼんやりとした、アイディアなんですけど、まあ、でも工房はいつか持ちたいな、というふうには思ってます。
トム・マローン・プライズ展覧会は、アート・ギャラリー・オブ・ WA で開催中です。入場は無料です。本日はトム・マローン・プライズファイナリスト、吉住彩乃さんに、北田和代が話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。